ちは、今日も聖書の良い知らせ、福音ということでマルコの福音書というところから、永遠の命を求めた青年ということで覚えてみたいと思います。で、聖書はマルコの福音書の新約聖書マルコの福音書の10章の17節から27節ですけれども、17節を最初に少しお読みします。イエスが道に出て行かれると、一人の人が駆け寄り見舞いにひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐためには何をしたらよいでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私を良いというのですか。良い方は神お一人のほか誰もいません。戒めはあなたも知っているはずです。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、騙し取ってはならない、あなたの父と母を敬え。その人はイエスに言った。先生、私は少年の頃からそれらすべてを守ってきました。イエスは彼を見つめ慈しんで言われた。あなたに欠けていることが一つあります。帰ってあなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。多くの財産を持っていたからである。ということで、このある一人の青年がイエス様のところに来て、先生ですね、特に良い先生と言って、永遠の命を受け継ぐためには何をしたら良いでしょうか。まあ、永遠の命が欲しかったということですけれども、まあ、この永遠の命をなぜこの青年が欲しかったのかと言いますと、そもそもこの永遠の命というのは神様の国と関係があるというのが、まあ、この後の25節で分かりますけれど、金持ちが神の国に入るとイエス様が言われました。ですからこの、まあ、いわば神様の天に入るためにはこの永遠の命が必要だということと、そして、みんな死ぬということですね。そして、この私たちは死にますので命が必要だということがあります。そればかりか聖書を見ますと、神様の前にみんな罪があるので死んでいます。死んだ状態、まあ、体は生きていても心が死んでいるというのはよくあります。生きてはいるんだけれどもなんか死んだようなんですね。何の望みもない、希望もないといった時、体は生きているかもしれませんけれども、この心でもうすでに死んでいる、まあ、私たちはそういう意味で特に神様の前では死んでいます。そういうものにとって命が必要ということです。で、この青年は欲しいと思ったのですけれども、イエス様のところに来て、じゃあその、まあ、ユダヤ人でしょうから、この戒めと19節って言われました。律法を守れば、完璧に守れば神様の前に合格と言えますので、それを守ることということをまず最初に言われました。で、 そのようなことは、すべて、20節のところで、この青年はすべて守ってきました、と言いました。本当でしょうか？すべて守ってきた。で、律法、ユダヤ人に与えられた律法というのは、2つの大きな柱がありました。それは、この創造者である私たちを生かしてくださっている神様を、まあ、全身全霊を持って愛するということ。そしてもう一つの柱は、神様が作られた一人一人の人間、周りの人を心から愛するというこの二つにかかっていました。で、21節でイエス様はその青年を見つめて慈しんで言われた、あなたに欠けていることが一つあります。欠けだらけだとは言いませんでしたけど、まあ一つ欠けたことがあります。何でしょうか、とそこで、帰ってあなたが持っているものをすべて、彼はすべて守っていると言ったんです。ここではすべて売り払い、貧しい人たちに与えなさいと言われました。この点でこの青年はそれを実行することはできませんでした。どうしてかなって言いますと、この場合周りの人に対する愛があったならできたはずです。しかしできませんでした。でも正直にできませんと、私はそういう愛のないものです、できませんと正直に言えばよかったのじゃないかなと思います。残念ながら22節で、すると彼はこの言葉に顔を曇らせ悲しみながら立ち去った。神様の前に私は、罪あるものです、この神様の律法を守ることができない罪人ですと言えれば幸いだったと思いますが、言うことができないで顔を曇らせて帰ってしまいました。まあ、この点で本気かなっていうところもありますね。本当に欲しいんだったら、わかりました全財産売り払ってと言えたはずですが、まあ、本気、そこまで本気でもなかったということがわかるかと思います。そして神様の前に、残念ながら私たちはみんな罪人ですということです。完全な愛を持っていません。神様は完全か完全でないか、神様の前に立派だと言われるのは完全な場合だけです。100点ということですね。 99.99999 点でもダメです。完璧でなければ、それが神様の前に受け入れられる条件です。そんなこと言ったら絶対無理じゃないですか。絶対無理ということですね。で、この後に、23節でイエスは周囲を見回して弟子たちに言われた、富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょう。富を持つというのは財産、お金、というよりはこの自分は立派だと思ってる人、そういうものを持ってる、神様の前に自分は大丈夫だと思ってる人は入れない。なぜならみんな神様の前完璧ではない、罪があるからです。ましてですね、この日本に住んでいるこの神様、創造者、宇宙を作った唯一の神様を知らない、認めていない、なんていうのは例外も論外ですね。考えられないということです。で、少しガラテヤ人への手紙というところを開いてみます。 ガラテヤ人への手紙というところの3章ですけれども、この、ページは377ページで、ちょっとガラテヤの3章を3箇所ほど開いてみたいと思います。3章の11節、律法によって神の前に義と認められるものが誰もいないということは明らかです。まあ一人もいないということですね、明らかですと書いてあります。ですから神様の前に私は立派です、完璧ですと神様の前に出れる人は一人もいませんということです。ガラテヤの 3-11 というところで、律法によって神の前に義と認められるものが誰もいないということは明らかです。誰もいないということは一人もいないということですね。神様の前に私は立派ですと言って、あなたは立派だと、合格だと言われる人は一人もいないということです。このことが、この聖書が、聖書を通して神、この宇宙を作られた私たちに命を与えている神という方が私たちにおっしゃっていることです。そして、この1枚隣の小さく今度15と書いてある、失礼しました、そのちょっと前ですね、同じ開いているところの、376ページの隣ですけれども、この小さく15と書いてあるところですけど、私たちは生まれながらのユダヤ人であって異邦人のような罪人ではありませんと、これはユダヤ人でありますパウロという人が書いたんですけれども、この人は小さい頃からこの誠の宇宙を作って私たちを生かしているその唯一の神様を小さい頃から知っていた人です。そしてそういう中で生まれて育ったユダヤ人、今もユダヤ人いますけれども、ずっとこのほとんど2000年近くですね、自分の国を持たない流浪の生活をしていましたけれども、1948年戻ってきて自分たちの国を作って今そこで生活しています。まだ多く世界中に散らばっていますけれども、そのこの今から約2000年近く前、そのパウロという人、ユダヤ人でありましたけれども、この聖書をたくさん、新約聖書の手紙を書いた人ですけれども、私たちは生まれながらのユダヤ人であって異邦人のような罪人ではありません、あんなひどい人たちと、私たちのことですけれども、特にこの日本に住んでいて本当のこの神様を知らないで、私のようなですね、子供の頃から全然そういうこと知らないで生活してきた、そんな異邦人のような罪人じゃないってですね、ちょっとそこまで言うかなっていうところですけれども、確かに言われるとその通りです。神様を知らなかったし、神様に対してどういうふうに接したらいいのか、そういうことを全く知らなかった、そんな異邦人のような罪人ではないですね。ですからもう私のようなものを考えたときに論外だっていうことですね。この神様の前に立派だなんて言うどころじゃなくて、とんでもないやつだと言われて当たり前です。で16節で、しかし人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められると知って、私たち、これはユダヤ人ですね、特にこのパウロたち、幼い頃からこの神様を知って信じて生活してきた、そのような私たちもキリストイエスを信じました 律法を行うことによってではなく、キリストを信じることによって義と認められるというふうに説明しました。そんな私たちから見ると立派な生活をしてきたユダヤ人であるパウロなら、そんなキリストいらないんじゃないですかと言われるかもしれませんけれども、やはりそんなふうに生まれて生活してきたユダヤ人であるパウロという人であっても、私は罪人です、神様の前に全く情けない罪人、どうしようもないものです。そして自分のことを別のところでは罪人の頭ですと、パウロそういう本当の神様を幼い頃から信じて生活してきたパウロであって、この罪人の頭というなら、私のようなものは一体何て言ったらいいんでしょうかという、そんなものであっても、ここでキリストを信じることによって神様の前に義と認められる、立派だと認められる、そんなことがあるんですということですね。普通は考えられないことです。しかしこのイエスという方を信じるだけで神様の前に立派だと認められるのは、ここで2つのことがあります。1つはキリストという方と、キリストのそのなさってくださったこと、そしてもう一つはその方を信じるということですね。これによって神様の前に立派だ、私たちは何も自分は立派なものではないんですけれども、ただこのキリストの素晴らしさ、そしてただそのキリストを信じましたということだけで、神様は立派だと認めて、神様の国に入るにあなたはふさわしいと認めてくださる、まあ普通考えられないことですね。そんなひどいものが神様の前に入れる、なんででしょうということが、この聖書で福音、良い知らせということで私たちに教えられているところです。で、今日最初のところですと、マルコの福音書というところの今日は10章というところを中心に開いているんですけれども、この前の方の今度88ページ、今、いるところから随分前の方になりますが、88ページでマルコの福音書10章というところを、最初に開いています。で、このマルコの10章、下に88と小さく書いてありますけれども、見て、後ろの方の88でして、
はい、
あ、すいません、ちょっと今、そのマルコの、下の方に小さく88と書いてありますけども、はい、そこを今開いてまして、ゆっくりできるのでどうぞゆっくり開いてください。ありますかね、88って書いてあって、これがマルコの福音書の10章とかいうところで、その下の段の25というところにこう書いてあります。これはイエスという方が言われたことですけど、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいと言われました。ラクダが針の穴を通る方が優しい、ラクダが針の穴通るの優しいでしょうか。普通とんでもないですね、ありえないことですね、まあ無理だっていうことです。あんなでっかいラクダがですね、小さい針の穴を通る方が優しいっていうことは、金持ちが神の国に入るのはまず無理だっていうことですね。で、ここで言われている金持ちっていうのは、たくさんお金を持っているっていうよりはですね、神様の前に私は立派なものだ、神様の国に入るのにふさわしいと思っている人 と言えると思います。自分はそれほど立派なものだと思っている人が神の国に入るのはまず不可能です。なぜならみんな神様の前に罪があるからです。立派じゃないっていうことですね。自分のことを考えたらそういう立派なものじゃありません。そればかりかさっきありましたけれども、小さい頃から神様、この天と地を作られた、宇宙も作られたこの神様を知って、幼い頃からそういうふうにしてその神様を信じて生活してきたものでない、このような私のようなものはまして神様の前にもう不合格極まりないということですね。そしてたとえそのように幼い頃から信じてきた人であっても、神様の前に悪いことたくさんしてしまいました。悪い言葉いっぱい言って、そして悪いこといっぱいしてしまいました。そんな人は神様の前に入れません。というかみんな神様の前に失格ですというのが神様が私たちに教えていることです。そして26節で、この小さく26で、弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるでしょう。そういうことを言ったら誰が神様の国に入れるんですかっていうことですけれども、ってね、ユダヤ人のその弟子たちがびっくりしてイエス様に言いました。そうすると27でイエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。じゃあダメじゃないですかっていうことですね。人にできない、もう誰も神様の国に入れないじゃないですか。その通りです。でしかし神は違います。神にはどんなことでもできるのです。そしたら不正入学じゃないですかみたいなですね、ことになりますけれども、そんな悪い人を、ね、神様の前に失格、合格してない人を神様の国に入れたら不正入学みたいな感じになっちゃいますけど、そうではない。ちゃんと神様の前に合格と認められて入ることを神様にはできます。ちょっと無理じゃないですかと。そうです、普通は無理なんです。ラクダが針の穴を通るのは普通ありえないけれども、神という方はこんな神様の前にみんな不合格ですけれども入れる道を用意してくださいました。でも普通それは不正入学ですよねと言われるんですけど、そうじゃない。ちゃんと神の前に正しい道を通して、そして神の国に入る方法を道を用意してくださいました。でここで27でじっと見て言われたと書いてあります。イエスという方が弟子たちをまじまじと見てですね、そしてじーっと見て、そしてニコッとですね、それもちょっと悲しい顔かもしれません。それはこれからあなたたち、私たちのために、そのために十字架というところに向かっていくんですっていうことを私たちに教えてくださっている。この十字架という、このキリストの十字架の御業、苦しみを通してでなければ、聖書が言っているように誰も神様の国に入ることはできない。だから今私、このイエスという方は十字架に向かっていくんだということを弟子たちの顔をじーっと見てですね、大変苦しい辛いことです、しかしあなたたちを救うために、私はこのイエスという方は十字架に行って苦しまなければならない、でもあなた方を愛しているから私はそこに向かいます ということをここではっきりとは言われてないですけれども、弟子たちをじっと見たというところには、この十字架を見ているということを弟子たちに教えてくださっている。私たちにとってもそうですね。このイエスという方があの十字架で身代わりとなって、代わりに裁かれて死んでくださらなければ、私たちは誰一人神様の国に入ることができないばかりか、永遠にこの自分の罪の故に神様の前に苦しむことになる。だからそのために来たっていうことですね。そしてこのイエスという方を私の身代わりですと信じる、先ほどガラテヤというところにありましたけれども、このキリストを信じるなら救われます。しかし信じなかったならば自分で永遠に苦しむことになります。そういうことにならないために、このイエスという方が来てくださいました。昨日テレビでね、ちょっとサグラダファミリアっていうところの建物、あの教会ですか、そのすごいその建物のことをやってましたけれども、その示すところはこのキリストという方のことです。そしてこのキリストを信じるなら、どんなに神様の前に罪があっても、キリストこの方が全部引き受けてくださったので、この方を信じなさいっていうことですね。そうしなければ永遠に自分の罪のゆえに神の裁きにあって苦しむことになります。だからこのキリストを信じなさいって神様は私たちに今言っておられるわけです。ですからそのキリストを信じて準備をしなさい、そうしないと神の裁きにあって永遠に苦しむことになります。このことを聖書で福音と言ってるんですね。この私たちに命を与えてくださってる神という方が、神様の前に私たちはみんな出ることになります。その時にキリストを信じていないで出たら、あなたはその罪を解決していませんねということになって、永遠に苦しむことになります。その前にキリストを信じて、あなたはこのキリストを信じて罪許されてますね、わかりました、ですからもう大丈夫です、神様に愛されている人よ、神様の用意されたこの天にあなたは入りなさいと、ただこれだけなんですね。それだけこのキリストのしてくださったことは大きなことだということです。で、今日はこのマルコの福音書というところから、一人の青年がイエス様のところに来て永遠の命をいただくためにはどうしたらいいですかと言ってきたんですけれども、残念ながらこの青年はそのイエス様の救いをいただくことなく、悲しみながら帰ってきてしまいました。残念なことです。しかしこのイエス様を、私の救い主、私の罪のため身代わりとなってあの十字架で死んでよみがえってくださったと信じるだけで罪許されて、神様の前にあなたは立派ですと言われることができます。ですからぜひこのイエスという方を信じて、この自分の罪が神様の前に許されたということを確信して、神様の前に幸いな方となられますように心からお勧めいたします。今日は以上です。